こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz に変更されました。夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらはHCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか？尾崎和夫です。さあ、日本では昭和、平成、そして新しく令和の時代が始まろうとしています。国内外ともに和を大事にする世になってほしいですね。それでは、聖書遊覧バス、今日も東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達郎先生がお話しくださります。聖書の箇所は旧約聖書の詩編57編です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまたいつものように皆さんと共に聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。今日皆様をお連れしたいところ、それは詩編の57編、詩編の57編というところです。で、この57編はこんな表題が付けられています。聖書をお持ちの方はそれをご覧になってみてください。指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて、ダビデの死、ミクタン、ダビデがサウルを逃れて洞窟にいた時と、まあ、こんなふうに、表題が書かれています。で、その表題によってお気づきのように、ダビデは例の過去においても何度も何度も話してまいりました、先代のサウル王によって、命を狙われて、そして彼はアラノに逃げていったんですね。そのダビデがですね、ある時洞窟の中に身を隠してサウル王の軍勢たちの追跡を、まあ、かわそうとした、まあ、そういう時のこれは歌だとこう言われています。逃げても必要に追いかけ命を狙ってまいります、そのサウル王の脅威たるや、それは並々ものではありませんでしたね。ダビデはひたすら神の守りと助けを求めて祈る以外に術がなかったのです。この詩編を読みますときに、そのように神様の前に助けを求めてひたすら祈るダビデの様子というようなものが目に浮かびます。しかもホラーの中で追い詰められて、そしてそこで祈ったダビデの祈り、まあ、洞窟という言葉が象徴していますようにですね、言ってみると洞窟の中に逃げ込んだダビデ、それはまあ絶体絶命の窮地に追い込まれていたと、こういうふうに考えることができましょう。このような切羽詰まった状況の中で ダビデにとって残された唯一の望み、そして唯一の道は、救いの道は何だと思いましょうか。ただ全能の神の憐れみに寄りすがる以外はない。神に祈り求めて、その神の御助けをいただく以外ではないという、まさに神頼みしかなかったんですね。そこでこの二節を見ますと、ダビデがこう祈っています。憐れんでください、神よ、私を憐れんでください。それはか弱いひな鳥が母鳥の翼の陰に酒どころを見出すように、ダビデは神の憐れみと大きな愛の翼のもとに逃れ行き、この恐ろしいサウル王とその軍勢の追い迫る嵐から身を守ろうとしていたようなもんですね。そこで彼は心と魂を注ぎ出して、さらに次のように祈りました。私の魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまであなたの翼の陰を酒どころとします。私の魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまであなたの翼の陰を酒どころとします。まさに神の全能の御翼のもとに、彼は今この洞窟の中に逃れてきたのですが、それは単なる洞窟ではない。神様の愛と恵みと全能の力のもとに身を寄せて、その助けを、そしてそこを下げどころとしようとしていた、まあ、そういう状況ですね。このことがこの一節、まあ、二節の言葉の中にですね、何か強く反映されているように読み取ることができると思います。なぜこのような絶体絶命の境地の中でダビデはこのように祈れたのでしょうか。それは言うまでもなく、ダビデの神への信仰のゆえでありましたね。ダビデは慈しみ深く憐れみに富める神の存在を疑わなかったんですね。のみならず、何よりも不可能を可能にしてくださる全能の神というお方がこの世にはご存在されるということを彼は固く信じていたんですね。全能なる神である、神であるがゆえに全能である、全能であるがゆえにこのような不可能な状況の中でもその中から可能の道を開いてくださる、こういうことができることこそ神様のだという、こういう信仰ですね。これがダビデの中になお存在していたのです。ですので、このような状況の中で彼は神に各憐れみを求めて、切々と憐れんでください、神よ、私を憐れんでください、私の魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまで、あなたの翼の陰を下げどころといたしますと言ってですね、神のその翼の音、まあ神様のその懐の中にですね、彼が飛び込んでいったんですね。彼の置かれた状況は、まさに先ほど来申しましたように、絶対絶命の追い込まれた窮地、最悪の状況がそこにあったんですね。そのサウル王とその軍勢の追い迫る 槍と剣、そして放つ矢、それから逃れる道は今や皆無に等しかったんですね。そこでダビデはこう神に訴えたんです。私の魂は獅子の中に、火を吐く人の子らの中に伏しています。彼らの歯は槍のように、矢のように、舌は剣のように鋭いのです。狼よ、憐れんでください。このような中から私を救い出すことのおできになるお方はただあなたでしか終わりにならないのですと、彼は不可能を可能にすることができる、そうした神を仰ぎ見て祈りすがりついたのです。お互いの人生には神の奇跡というものがあると思うんですね。神の前に真実で清く正しく生きている者の祈りは聞かれ、そこに人々は奇跡と呼ぶかもしれない、まさに不可能と見えたことが可能になる、絶対絶命の窮地の中からなんと救い出されて安息の大地に突然立つことができる、そういう何者かが自分の人生の中にやってくる、神のまさに奇跡を拝するという場面ですね。なぜそのような祈りが聞かれ奇跡が祈る者にやってくるんでしょうか。言うまでもなくダビデが神は愛である、神様は憐れみ深く真実に心清くあるものの、そういう祈りを決して軽しめず、それに耳傾け必ず聞いてくださる、お見捨てになることはない神は愛のお方だと、こういうふうにダビデが神様を信じていたように、さらにまたその神が何度もくどいようですが全能者です、つまり不可能がないのです。そして万物も創造し、無から有をそこに生み出すことができるような、そういう偉大なお方、それゆえに奇跡はこのお方によって私たちにもたらされるということがそこにあるわけですね。ですからダビデは6節でこう祈っています。神よ、天の上に高くいまし、栄光を全地に輝かせてください。神よ、天の上に高くいまし、栄光を全地に輝かせてください。あなたは糸高き天におられるお方ではありますけれども、今このような地上において苦しみもだえている、窮地に落ち込んでいる者の叫び祈りを聞いて、どうぞそれがどこであろうと、荒野の中であろうと、このような洞の中であろうと、あなたはその全地にご自身を表すことのできるお方、そして今こそここに来たいて救ってください。そうすることによって神の愛、神のいますこと、神の全能であることを私たちに表し、自ら栄光をお取りくださるようにと、まあダビデはですね、このように神様に祈ったんですね。さあするとどうなったと思いますか。不可能は可能となり、奇跡が起きたんです。事態は大逆転しですね、雛鳥と子羊に過ぎないダビデがですね、その嵐に打ち勝ち、獅子を打倒することができたんです。あたかもダビデの足元に網が仕掛けられ、かつ落とし穴を掘ったはずのあのサウル王がですね、自らの仕掛けた網にかかり、 自らが仕組んだ落とし穴に落ち込んでしまったようにですね、そこには眼前に逆転劇が展開されたんです。そう読んでまいりますときに、この詩編57編って本当に不思議な詩編だと、そう思わされる考えいたします。前半の5節まではダビデの絶対絶命の追い込まれた、そういう窮地というものを描いていましたね。ところがですね、この6節以下の後半においては、突然そこには大逆転が起こって、ダビデの勝利と神への大なる感謝と賛美が描かれているんですね。神の栄光を褒めたたえて、この詩編は結ばれていくという、そういう後半部にいきなり変わるんです。7節をゆっくり読んでいますね。私の魂は鏡込んでいました。彼らは私の足元に網を仕掛け、私の前に落とし穴を掘りましたが、その中に落ち込んだのは彼ら自身でした、とこのようにですね、七節は書いてるんです。このように追い込まれ、このようにどうにもならない絶体絶命に追いやられた自分であり、敵が自分に仕掛けた罠であり網であるにもかかわらず、なんと各祈り神によりすがったその私の目の前で、その仕掛けたところの敵が、相手が、サウルが逆にその中に引っかかり、その中に落ち込んでしまう、その中に落ち込んだのは彼ら自身でした、ということが起こったというんですね。まあ、このことについては長くお話しするそうした時間を持ち合わせていませんけれども、どうぞ旧約聖書のサムエル記の上の24章というところにそのことが克明に描かれていますから、また後でお読みになってみてください。概略すれば、それはエンゲディと呼ばれる荒野での出来事でした。ダビデはそこにある洞穴の奥に身を隠していたんですね。ところがダビデを追ってきたサウル王は荒野で用を足したくなったんです。そこで人を避けて、ちょうどそこに見つけた洞穴の中に彼は入ってきた。まさかそこにダビデが隠れているとはつゆ知らず、王はそこで用を足したんですね。まあ、ビロの話をするようですが、その時無防備な王を殺害しようとするならば、ダビデはこんな好機はなかったわけです。その中にはダビデとダビデの家臣たちもいたんです。おうよ、チャンスです。これは神が与えられた絶好の、このあなたを命を狙うサウル王を討ち取る絶好のチャンスで、こう囁いたかもしれません。しかし、なんとダビデはですね、一度は神が選んで祝福を与えて王とした、神の油を注がれたその王、自分が仕えてきた王、このサウルに私がどうしてその命を奪ったり、それに危害を加えたり、またそれを落とし入れることができようか。そこでですね、ダビデはそっとですね、なんと素早くこのサウル王の上着の端を切ってですね、そして彼はそれを手にしたんです。王はそれに気がつかなかったんです。そして用を足したところの王が外に出ましたとき、ダビデはその王の後を追いですね、王様、王様、お待ちください。びっくりしてサウル王が振り向くと、そこにダビデがいるではありませんか。 肥やすダビデとこうサウルは思ったかもしれません。ところがダビデはですね、王様お待ちください、これをご覧ください、あなたのまたその上着の裾の方をご覧ください、これは王が御用を足していらっしゃるとき、私はあなたのその上着の裾を切り取ったものです、つまり私が王をサウル王様をそこでもって自分を守るために王を殺害することができた絶好のチャンスでしたけれども、王よ、私はそんな気持ちは毛頭ありません。王の方が誤解をなさり、そして私が祝福を受けるのを見てそれを妬ましく思いになられて、私をしてこの討ち取ろうとなさった以外では終わりにならなかったんです。私はそのような王にも仕え続け、命を与えても惜しくないほど仕えてきたんですと。まあそんな詳しいことは書いていませんけれども、状況はそういう状況だったんですね。それを聞いてサウル王はハッと正気と言いましょうか、彼は気がつくんですね。そして私が悪かった、ダビデよ、私はもはや命を狙ったりしない、さあ私と一緒にその都に戻ろうと、こういうようなことでそこに和解が起こって、そしてですね、大逆転が起こったんですね。そのような素晴らしい奇跡が今眼前で起こった、祈りが聞かれた、その神への感謝と、そして神を褒めたたえる賛美がこの後半に記されて、この詩編が結ばれるんですね。読んでいます。8節から、私は心を確かにします、神よ、私は心を確かにしてあなたに賛美の歌を歌います。目覚めよ私の誉れよ、目覚めよ盾ごとよ、ことよ、私は焼け物を呼び覚まそう。主よ、諸国の民の中で私はあなたに感謝し、国々の中で褒め歌を歌います。あなたの慈しみは大きく天に満ち、あなたの誠は大きく雲を覆います。神よ、天の上に高くいまし、栄光を全地に輝かせてください。ハレルヤとですね、神を褒めたたえてこの詩編を結んでいるんですね。ああ、時間がすっかり来てしまいました。愛する皆さん、57編はこういう窮地の中で神の憐れみと恵みによって大逆転、奇跡を体験したダビデの祈りの勝利、これを私たちはここで今日学ぶことができました。ではごきげんよう、さようなら。
慈しみ深き友
しみ深き友なるイエスは、賛美歌312番でした。憎しみも妬みも神の愛と憐れみが解決の糸口を与えてくれるようですね。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生でした。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz に変更されました。夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。